寺子屋たっちゃん。
3月第2週、角丸建設株式会社代表取締役伊藤明さんをお迎えしての2回目です、
はい、おはようございます。社長おはようございま す、まあ、あの非常にね面白い方でね。でまあ正直この番組を始めるときに最初、お声掛けしてっていうのをね集めていただいて、堀田先生、ドクター堀田先生が、まあ、最初の発案だったんだけど、まあ、その時にいやあの時10人ぐらいかな集まっていただいて、こういう番組始めたいんだけどと、でついてはスポンサーにっていう話をちょこっと切り出させていただいた時にね、まあ要は皆さんいろんな思いがいきなりだったからこうある。そしたらアキラ社長がね、そんなもん考えたらそんなやるだけだよボンって、それでもうそれで終わりだって決まっちゃったパンって、それでこれがスタートしたの。3年前だよ、思い起こせば3年前。まあ、もっともその前にちょこっとあの藤枝の経済懇話会の関係でベトナム視察っつって、これ俺教育の関係でちょこっと入れてもらっていって、その時にこの人面白そうな人なんで、どこの人だと思ったのが最初。
匂った
同じ匂いがする。で同じ匂いするんだけど、はるか上のとこに人間がいる。この人座ること多いぞと思ったのね。案の定だった。今日ねその要は生き方第2弾だよね。そんなとこ面白おかしくお話しいただいて、実はこの前回羊の話が出てるね。で羊ってどんな生き物で、でそれが孔子の論理につながってっていう話が雑談の中で出てくるから、まあ、その辺もう一回改めて羊の話から孔子の、孔子の教えを守るとどんなことがある、横から見てくるから社長は、俺は素直に孔子の教え論語で生きようと思うじゃん。違うんだな。だからそれをお願いします。ぜひ。
あの孔子の教えっていうのは、日本の国の誰もがあれが常識だっていうことで、誰もがあれを守って誰もがあのように生きたいと願うし、それを知らない人は非常識だって言われるしっていうことじゃないかな。けどあのうがった見方かもしれないけれども、あの孔子さんっていうのは、あのああいう考え方を世の中に広めてこれでっていうことよりも、むしろあの時代、あの中国のその時代、各国の王様のところへこういう考え発想で政治を治めたら世の中ってのはうまくいくんじゃないか、うまくいくってのはなんだ、王様にとって都合がいいんじゃないかっていうことを教えた経典なんだけれども、それもずっと回って歩いたんだけど採用されなくて、生まれ在所へ帰って、それを塾みたいにして生徒にまた自分なりにこう教えて広めていったということなんだけれども、よく考えるとあの教えというのは、その王様にとって都合がいいことであって、民衆をそういうように洗脳すると常識、まあ簡単に言っちゃうと牙とか爪とかを抜いちゃった方がっていう教えじゃないかなってある日ふと思ったんだけれども、やればやるほどそう思う。例えば神社行った時に平穏無事にっていうことを願う人が大勢いらっしゃるけれども、平穏無事が、それは今の考えでいくと、まあ今の豊かな日本の国だったらこの豊かがずっと続いてくれればいいなって素直には思うけれども、その前だとすると、そういうように自分にいる位置、それからずっと変わらないでいてくれれば王様にとって反乱は起きないし、下克上みたいなの起きないし、こんないいことはないなっていうことの一つの具体的な表れじゃないかなと思うんだけれども、違うかな。
だからそういうね解釈が面白いんだよね。で結局はじゃあ社長は、じゃあ下克上みたいに俺は跳ね返りでやってきたよと、そういう部分でもないんだよね。だから結局は人っていうのは、その何であれリーダーになれるような資質を持った人っていうのは、一般の常識なるものから少しかけ離れたところの考え方を持って、でも何か人のためにっていう、自分だけのことじゃないことをやるっていうところにリーダーの資質があると俺は思うわけね。
じゃあそれはね、うん、あの何をやってても人ってのは一人じゃ生きられないから、ああ
助けてもらう
と、ね、で大勢で群れる、生きていかなきゃならないから、うんうん、それはじゃあ自分勝手が全部で通るのかったら通らないし、そこのバランスっていうのがあって、でも素直すぎるのどうかなっていうことと、じゃあ反逆をした時に対して、さっき先生がおっしゃるように、跳ね返り、 跳ね返りも許す許されないっていうのはそこのその辺が、
ね、境界線、
はい、うん、そこが持って生まれたものなのか、うん、やっぱりそいつの努力なのか、まあいろんな意味でその個性があって、じゃあ例えばあの稼いだ金ばらまいて歩けば口封じにもなるしとか、からまあ何にしてもたまにはなっていうことでご馳走もしなきゃならないのかとか、いろいろなことでこう跳ね返りが許される許容範囲でいくのか、一発目はドーンっていっちゃって切られるだけ切られちゃって元取って何とかするのかって、それは人のタイプがあって、それが立身出世の皆さんのタイプがそれぞれあるから、それが面白いんだよね。
そうそうそうそう、でも
多分あの従順だけっていうと誰かに都合のいい人に終わっちゃうんじゃないかなって、これだけはやっぱり心した方がいいのかな、
うん、俺ね今のね、その何言いたかったかっていうと、俺は何言いたかったかって言うとね、俺田中角栄が大好き で田中角栄の、まあ、要は残した原理、まあ、田中角栄が好きだった座右の銘ってやつがね、岩もあり木の根もあれどサラサラと、ただサラサラと水の流れるって前に俺一回放送で言ったんだけど、でそれはある程度ものを成し遂げて平穏な気持ちになった自分が、その人が言う言葉でね、最初から若いうちからね、その人生達観したようなさ、岩もあり木の根もあれどサラサラと、ただサラサラと水の流れるっていう心境になっちゃったら、さっき言って一番最下程のピラミッド三角形のヒエラルキーの一番下で構成員で平穏無事で、ああ今日も一日ありがとうございました、まあ、ありがとうございましたじゃなくてただ生きてるだけになっちゃうっていう部分だと思うのね。で世の中って生と不じゃんね、全て全て生か不かっていう、あるいは生と不両方持ってるかとか、まあ、生と負っていう言葉が難しいけど、まあ、今の人たちでプラスマイナス、明るい人暗い人、それから雨の日晴れの日、みんなそうじゃんね。だから金持ちと貧乏人とかってこう言うじゃん、勝ちだ負けだってやるじゃんね。だからそれは両方があるわけだから、それをどんな風に考えていくかっていう、この社長の考え方ってね、非常に面白いだよね。人を大事にしつつ自分はどうだってことをきっちり持ってるっていうの今の話で。で社長ね、あの鉄製っていう会社があるじゃんね、あの例の JR 東日本の掃除のおばちゃんちの、で、あれ最初のどうせ掃除だって言うんでね、みんな最初やる気あんねんって言って適当で、ところがその矢部さんっていうその人が、まあ要は従業員大事にしろっつって環境整備、働く人の、そうしたらお客のために何ができるかってものを考えて一人一人にいろんな意見出したって。だその辺どうですかね、自分があの社長が要は角丸建設を経営することにおいて、そのよく言うじゃん、社員が幸せじゃなきゃ俺の幸せねっていう、自分で社長はよく言う、
そんなかっこいいこと言ってないけど、
まあ、そういうことを言うじゃんね、
は
い、
でも、
うん、
やっぱり差別化で生きていかないとって言うと、自分の個性、うん、これが認められるのか認められないのかって追求した人が、その人に幸せが来ないと世の中って不幸すぎるよね、うん、頑張ったやつにやっぱり光が差さないかっていうのはそうだし、でそれに妬んだりなんだりする人よりやっぱりやったやつの方がいいだろうし、でも100人が100人それうまくいくわけじゃないとこが、この世の中の人生の機微って面白いよね。でも多分そういうことをやった人ってのは必ずそれが嫌だとかこうすればいいとかってなんか杓子定規のことは考えないで無我夢中でやるんだよね。その無我夢中で生んだ産物ってのは、学者とか頭に生まれながらにして偉い人、そういう人たちはスケジュールもあるだろうし、あれもあるだろう、これもあるだろうし、でも庶民の中から成功していくっていうのが、なんかアワードもらえる人になるには、そういうふうに無我夢中になった人は意外と多いんだよね。やっぱり打算で考えると、考えしてるうちになんかかったるくなっちゃうし、それついてくるやつはいないし、でも無我夢中になるってのはすごいよね。その無我夢中ってやつで、ある時に気づいたらこうだったんだ、ああだったんだって言って理屈が後からついてくるんなら、すごくそういう人って好きだな。でももともとこう天井人ってそういうふうに玉座に座れる人、よくカゴに乗る人なんとかっていう話があるのと一緒で、でも わらじ編むやつはわらじ編む幸せもあるしね。そこんとこね、あの格差とかなんとかで今なんかあの、ま、勝ち負けとかいろいろ言うと負けたやつは悪いっていう話になっていきなりそうなっちゃないで、なんかその辺をこう楽しくやる方法ってないのかな。
ああそうそうそう、だからそこをね、まあ、その、うん、そういう気持ちを持ってるということは嬉しいわけでね、そのわらじの編み方だってその天下一のわらじを編むやつだっているわけだしさ、だからまあそんな時は非常に面白いなと思うんでね。まあ社長ありがとうございました。あの第2回目、まあ少しずつ生き方考え方の切片がだんだんだんだんこう大きくなりそうで、まあ、また もう 1,2 回続けてお願いします。
カゴに乗る人、担ぐ人、そのまたわらじを作る人。
そうなんだよね。まあありがとうございました。